ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で4班に分かれ、いろんな地域の課題について調査しています。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。本日お送りするメンバーは地域活性化班チームフォワット、癒しのオアシスアキチャと、
いじられキャラのツボと、
冷静沈着頭脳明晰真面目キャラのガッキーです。
お願いします。ガッキーおかしいわ。何で言った
の？アキちゃんもおかしいと思う。
なんで癒しちゃう？だって男女でさ、うちおらんかったらな、いやむさ苦しいやん。
でもとりあえず俺はもう真面目キャラ担当っていうことで1年間やらせていただいたんで、
まあでも確かにガッキーはこの中で一番、
まあ、まあ確かに、
ね、やんな。俺がやっぱまとめてたところもな、
まあそうですね、
否定はせんとこ、
まあはい、もう何も言えません。
ツボなんて言ったっけ、
はい、いじられキャラ。
もう自分で理解してんねやな、
そうなんです。
いじられることおいしいって思ってんもんな。
特にガッキーなんですけど、うん、まあ、いつもこの収録前に僕の写真を撮って、うん、まあ、SNS に上げたりしてるんですよ、
う
ん、
だいぶいじられてますね。
まあ好きなんでしょうね、僕のこと。
今日も上げられてますよね、 SNS に写真が。
恥ずかしいのやめてください。
あんまり良くない写真、
ね、良くない写真ですね。
でもツボっていつもかっこいいから、やっぱみんな見たいかなって思って。
ああ、ありがとう。
皆さん分からないと思うんですけど、ツボはイケメンですよね。
イケメンです。お目目パチクリのツボさん
が、ね、でもほんまにお目目パチクリしてる、はい、もうやめとこう、ツボの話、はい、次行こうか。
行きましょう。
せやな、はい、今回はですね、
はい、
ついにやってまいりました最終回です。フォワット、
はい、
寂しい、
寂しいですな。
1年間早かったですね。
ですな、
ですな。
数えたんですけど、今回の放送で14回目。
14回割とやったな。でも、
うん、1年以上
ほんまに。でもずっとなんか先月ぐらいからもうすぐ終わりやな、終わりやなって言って、今日がフォワットとしての放送が最後、
うん、そうですね。
ほんまに終わってしまうんやな。
ついにその日が来てしまいましたね。
はい、
じゃあ今日は振り返りもしながら ね進めていきたいんですけど、
はい、
まずその前にちょっと小話ということで、
はい、
もうすぐ私たちは1月の末にはね、
はい、
恐ろしい期末テストが、
戦じゃ
戦じゃ、
単位取るぞ、
単位取るぞ、
テスト頑張りましょうね。
頑張ろうな、
はいはい、まあ、助け合いですから。
そうですよね。
ガッキーさんよろしくお願いします。
僕助けてばっかで助けられることあんまないんやけど、
いや
取りたいです。
お二人さんお願いしますよ。
もう相思相愛でね、
はい、
テストというのは
相思相愛
ちゃう
なんか愛し合ってもうたで、
なんかもうみんなでそれぐらいお互いを思いやって助けていこうっていう形で、
なるほどね。
まあ、そのテストが乗り越えたら、
はい、
長い長い春休みも来るということで、
就活ですね。
やめてください、
ね、ごめんなさい、
就活です、ね、
あまり素直に喜べないですけど、
そう、今年はほんまに喜べないですね。
頑張りましょうね。それこそ就活は個人戦って言われるけど団体戦、
そうですよね。
みんなが
ね、
深尾ゼミのみんなでね、
うん、はい、うん、手を取り合って、
うん、
高い壁を
乗り越えて、
は
い、納得いくね、自分の納得いくところに、
ちゃちゃっと決めて、うん、ちゃちゃっと遊びましょう。
そうですよね。
春休みなんか遊ぶ予定とかってありますか、二人？
春休みは
特に遊びとかはないか。
余裕があったら、うん、高校野球見に甲子園に3月行きたいかなって思ってるくらいですね。
僕はですね、あの春と、
あ、春っていうのは、
あの、彼女です。春休みの春とちょっと旅行に、
はいはいはいはい、
なんか冬休みは何するっていう前回の話題で、
うん、
春休みのために頑張って稼ぐって言ってましたよね。
言ってた。
もちろん就活もありますけど、
はい、
まあ、ちょっと旅行にも行ってきます。
どこ行くとかは決まってるんですか、
は
い、
福岡。
福岡めっちゃいいやん。
長崎です。
ラーメンちゃう？
ラーメンですね。
ラーメンやんな。
屋台とか、
そうやんな、
楽しみたい
と。それ息抜きにして、それがあるから、まあ、就活も頑張ろう
と。頑張りますよ。
発奮材料になりますもんね、
はい、絶対頑張りますよ。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
頑張りましょう。
頑張りましょう。
みんなですよ。
はい、
頑張りましょう。はい、じゃあそろそろ本題の方に入っていきましょうかね。
行きましょう。
はい、私たちはこれまでずっと地域のヒーロー紹介というものをやってきましたよね。映画コーナーももちろんやってたんですけど、今回は最後ということで、それぞれ3人の地域の中での地域のヒーロー紹介ということで、一人一人自分の地域のヒーローは誰かっていうのを今日は紹介していこうかなっていうことですよね。じゃあまずはガッキーから、
これからか、
行こうか。
わかりました、
はい、
じゃあまず僕から僕にとっての地域のヒーローについて紹介させていただきます、
はい、
まあ、僕にとっての地域のヒーローは やっぱり、まあ、僕の地元の、まあ、京都府の南丹市っていうところなんですけど、
南丹市、
まあ、その中でも、まあ、八木町っていうちっちゃな町があるんですけど、
はい、
まあ、そこの、まあ、僕にとって地元の少年野球チームが、まあ、僕にとっての地域のヒーローかなって思っています。
それは楽器も所属してたところですか？
そうですね、うんうん、僕所属しててもう、まあ、この少年野球チームが、まあ、言うたら僕を成長させて、
うんうん、
まあ、ここまで野球を好きになるきっかけを作ってくれた、まあ、存在っていうか居場所やったんですよね。
楽器の野球好きはもうね知れ渡ってますよね。
もう皆さんご存知
ですよね。もう野球バカはもう僕にとっては褒め言葉なんで、
その根源というか、
はい、もうそこ
最初の、
そうなんですよ、もうここが僕が野球を始めた地点なんで、
うんうんうんうん、
本当にもう僕の礎と言える場所ですね、
はい、
かっこいいな、はい、
まあ、今も言ったんですけど、うん、まあ、僕のほんまに今の僕を作ってくれた場所なので、
うんうん、
まあ、これがやっぱ僕にとっての地域のヒーローやないんかなって思いました、
うんうんうんうん、
まあ、でも実は野球大好きキャラ名乗ってるんですけど、まあ、僕はじめ野球始めたての頃ってほんまに野球もう実はやめたくて、もう練習の日が来れば 雨降れとか思ってやめたくて仕方なかったんですよ、
そうなんですか、
はい、
意外ですね。
そうですよ。
始めたきっかけっていうのは何かあったんですか？
始めたきっかけっていうのはもう知り合いっていうので、
う
そうですね、
やってみようかなっていうので、はい、
この後にも言わせていただくんですけど、
はい、すいません、
はい、先取りね、
はい、
はい、まあでもその辞めたくて仕方なかったんですけど、
うん、
まあ、やっぱ自分で決めたことやから、
うん、
まあ、家族とかで、まあその友達とかもで、また地域、まあ、地元のチームやから地域の方々の支えもあって、まあ、その時もう辞めるっていう選択肢を取らずに逃げ出さずに、
うん、
まあ、ここまで野球を続けてくることができたんですよね、うん、ちょっとカミカミですね、うんうんはい、この時、まあ、もし辞めたりして違った道を進んでたら、まあ、ほんまに全く違った人生歩んでたやろうなって今めっちゃ思います。
まあ、それぐらい大きな存在やったんですね。
めっちゃ大きいです、
うんうんうん、
はい、まあ、そういったことからも、まあ、僕自身を成長させてくれた、まあ、この少年野球チームは僕にとっての地域のヒーローってなるんですよ、ね、
なるほど、
はい、なるほど。
じゃあここから少し、まあ、僕の幼少期について振り返っていきたいと思います。
ちょっと気になるな。なんか
変なコーナー始まったね。
まあ僕の幼少期、うん、まあ、僕のヒストリーということでね。
ヒストリー、はい、はい、ヒストリーは、
はい、まあ、さっきもそのなんで始めたみたいなのあったんやけど、
うんうん、
まあ、僕は小学校2年生に上がる前に、まあ、その知り合いの方が、まあ、その野球チームの監督をやっていて、
うんうん、
まあ、そういう経緯でその監督の方からグローブももらってその少年野球チームに入ったんですよ、
うんうんうん、
でまたその少年野球チーム、まあ、僕さっき八木町って言ったんですけど、うん、まあ、僕の地元は5つの小学校が1つの町にあって、
はい、
まあ、言うたら、まあ、僕が通ってる小学校以外の4つの小学校は誰も知らないじゃないですか。
そうですよ ね小学校以外ね、
はい、でそういった子でチームで初めて会う友達も多かったんで、まあ、この野球チームに入ることで、まあ、その学校の校区を超えた友達たくさん作ることができたんですよ。
友達の輪が広がったんですね、はい、その野球チーム。
年上も年下ももちろん同い年も。
そっかそっか、
はい、まあ、1年生から6年生までっていうことで、
うんうんうん、
まあ、広がって、でそのためまあその他の学校の話もすることもできたし、
うんうんうん、
まあ、小学校のうちからその広い範囲の友達とたくさん遊ぶことができたっていうのが、まあ、僕の誇りじゃないですけど、うん、まあ、自慢できることかなって思っています。
確かに何もせずに普通に小学校通うだけやったら、はい、その小学校内の友達としか出会うことがないから。
そうです、は
い、
他の小学校の友達と
1年生とか2年生の頃から
なんか私はそういう経験がなくて、はい、自分の小学校の友達としかあまり仲いい
ですよね、
ことがなかったのでき
っかけがないですもんね。
すごい今いいなって思いました。
これほんまに自慢できることかなって思って、でまた野球を教えてくれる、まあ、コーチや監督の方などからも、まあ、そういった大人の方とたくさん交流を取ることができたんで、まあ、野球だけじゃなくて、
うん、
その挨拶とか整理整頓とか礼儀の部分とか、うん、そういった野球以外の基本的なことも多く教わることができたんで、まあ、小学校のうちからいろんな勉強ができたかなって思いました。
小学校のうちから大人の人と接する機会っていうのもなかなかないし、はい、大切ですよね。
でやっぱスポーツ その現場やから、まあ、挨拶ってすごい大事だし、
あ
の例えば野球やってた帽子取るとか礼とかで声とかもめっちゃ大事やから、そういうとこ教えてもらったっていうのはほんますごいいいことやったかなって思います。
そういうのがあって今のガッキーがあるわけですね、
はいはい、
ヒストリーですね。
そうなんですよ、まあ、ヒストリーはここら辺にして、
はい、
まあ、つまり、まあ、僕の成長の基盤となっていると言えるんで、まあ、僕にとっての地域のヒーローは、まあ、この地元の少年野球チームなのかなって思っています。
なるほど、
はい、
なるほどね。じゃあ次は坪井徳
お願い、
はい、いきます。はい、僕にとっての、まあ、地域のヒーローなんですけど、
はい、
まあ、今回は人ではなくて、うん、取り組みの方を紹介していきたいと思います。
取り組み、
はい、僕も地元の奈良県橿原市の 柏市地域学級というのを紹介したいと思います。
奈良県のごめんなさいどの辺なんですか。
真ん中ちょっと上ぐらいです。柏原大都会です。
大都会、
はい、大都会です。
覚えておきます、
はい、でこの地域学級とは地域住民が身近な地域に関心を持って、うん、まあ、社会活動のいろいろな分野から生じる地域の課題、うん、例えばまあ環境であったり福祉であったり、うん、防犯とか防災などに向き合い、うん、それらを解決する学習やボランティア活動などを通じて、うん、住民同士の連帯感や絆を含めて、うん、地域力の再生向上を図り、うん、さらに課題解決のため男女が共に参加して、うん、障害学習を推進することを目的としている、まあ、そのバーです ね,
ですね
障害学習のバーなんですよ、
すごい、
はい、で、この学級制というのを固定して、うん、課題を解決するためにみんなが一緒になって学習するその方式をとって、まあ、日々の学習内容としては日々の生活と関連のある家族や社会の課題について学んで、うん、住民同士の絆を深めるという学習です。
ほうほう。
つぼは もちろんそれ知ってたんですか。
知ってます。
そういうものが、
はい、この柏市の中でもいっぱい地域学級がいくつも。
あ、そうなんや。
6カ所ぐらい
あるんです
。そうなんですよ。ではなぜこの地域学級が必要なのかというのを調べたところ、はい、まず一つが問題の多様化ですね、
うん、
その社会的経済的にその成熟する中で、うん、まあ、少子高齢化であったり環境問題であったり、うん、まあ、小さい問題から言うと町の安全といったさまざまな問題が生じますよね、
うんうんうんうん、
でもこれらの問題はその公害などの大規模な組織によるものと異なって住民との直接な関係が深い問題なのです、
うん、
だから必要っていうのと、もうあと2つあるんですけど、
はい、
2つ目が情報の複雑化。これは介護保険や健康保険や年金税金制度などさまざまな制度がまあ目まぐるしく変化しているというのもあって必要とされている、うんうん、そして最後に地域のつながりの希薄化、
うん、
まあ、これらの社会的なまあ変化に対してやっぱ住民間のつながりが深ければ協力して地域の問題に立ち向かったり互いに教え合ったりすることができます、
はい、
でもまあ現在ではまあ給食費滞納とかあるじゃないですか、
うん、まあ、
そういったそういう意識の崩壊であったり、まあ、自己中心の考え方、 あとは就職の形態の多様化や、
うん、
集合住宅の増加による、
なるほどね、
その住民同士が関わる機会の減少など、うん、そういうのが希薄化しているため、うん、この地域学級というのは必要であるというされていました。
なるほどね、
すごい、
はい、すごいな。
でこのように地域学級があることによって住民の絆による安全で安心な地域づくり、そして現代的課題や地域課題の解決力を向上させて住民が地域のさまざまな問題に取り組んで解決していこうとする学習やボランティア活動が行われて触れ合い支え合う地域の連帯感が形成され豊かな地域の実現に近づくと僕は思いました。
なるほどね、
はい、これって誰が主体となって
主体となってるのは、NPO も絡んでたりする。
あ、もうその地域の人、実際に住んでる人もやし、
うん、その
地域にある NPO もやし、
そうですそうです。
でいろんな人ですか。男女、老若男女、
老若男女
いろいろ、
はい、
すごいな。自分がやりたいと思ったら
いけます。
いけるんです、
はい、ぜひ皆さんチェックしてください、
はい、
すごい。
以上が僕の地域のヒーローというより僕の生まれた町の素晴らしい取り組みです。
なるほど、ね、
取り組みすごいですね、
はい、すごいの。
ちょっと、はい、固い話になってしまいました。
いや
もう素晴らしいです。
なかなか聞かなかったですよね、はい、知らなかったです。
初めて知った、
はい、
そんなんあるんや、
ね、
そういう学ぶ場があるということですね。
すごいと思いました。
じゃあ最後に私が締めてしまっていいですか。
締めちゃってください。
いきますね、
はい、
じゃあ私にとっての私の地域のヒーローなんですけれども、うん、はい、まず私は滋賀県の東近江市というところに住んでるんですね。
大きいところね。
すごい大きいんですけど、前は合併して東近江になったんで、いろんな市が重なり合ってて、はい、でまた私が住んでるところがものすごい田舎で、
うん、
先週の土日すごい雪降ったじゃないですか。もうあの雪がまだ溶けへんぐらい、
まだ残ってる。
まだ一面真っ白なんですよ。
笑った。僕もですよ。
ですよね。
僕日曜の段階で雪膝上くらいまで積もってました。
いや、それはすごい。
僕奈良県なんですけど、まあ、全くです。パラパラぐらい。
まあ南の方やからな、俺らから見たら、まあまあ
そうです。
私も滋賀のまあ真ん中らへんなんで結構雪もすごくて、まあ、辺り一面真っ白っていうことはそれが田んぼっていうことなんですよね、うん、
なるほど。
車が走らへんから。
車走らないですね。小学校までもう歩いて1時間片道かかるぐらいの、結構ほんまに田舎なところに住んでて、でもなんか田舎やから まあ、1時間っていう不便さとかもあったんですけど、うん、それ以上にやっぱ仲がいいんですよ地域間の、うん、でなんか挨拶、うん、ずっと楽器の野球のこととかでも言ってくれてたけど、うん、まずなんか私がその挨拶大事やなって思うようになったきっかけも、うん、もう地域間で仲いいから、うん、もうおじいちゃんおばあちゃんおじさんおばさん、うん、いろんな人が学校行くときに行ってらっしゃい、うん、で帰ってきたらもうお帰りっていうのが自然に飛び交ってる地域やったんですよ。でもそれが身についてたから私も行ってきます、うん、でただいまっていうのがすごいついて、
家族みたいですね。
そうですね、はい、ほんまに仲が良くて野菜とかも分け合ったり、うん、洗濯が雨で濡れてたら畳んであげたりとか、うん、すごいそういう地域なんですね。結構昔からの地域っていう感じで、うん、で今回私がそんな中紹介する人が、うん、ちょっと名前がわからないんですけど、うん、私の地域に住んでるある一人のおじさんの話の、
おじさん
ちょっとおじさんでいきますね、はい、でそのおじさんなんですけど、その人は前私が小学校中学校やった時に、うん、毎日毎日同じ場所の交差点に立って挨拶をしてくれるんです、うん、でしかも挨拶するだけじゃなくてこう道を渡らせてくれるんですよ、こう私たちの交通安全を見ながら毎日立っててくれるおじさん
だったんです。ボランティアかなんかですか。
そう、それが、うん、この私の小学校区やったらこう、うん、なんていうんですかね、家ごとにこう挨拶当番みたいなのがこう順番に回っていて、今日は私の家で次はこう壺の家で次はガッキーの家が挨拶当番みたいなのが決まってたんですけど、そのおじさんはそれに関わらずにもう毎日毎日雨の中寒い中でも立って私たちの安全をずっと見守ってくれてたんですよ。でその時は何も特に思わなくて、あ、おはようございますって出過ぎてたんですけど、今思い返せば毎日それを続けることがなかなかすごいって思って、うん、なんかそのおじさんがちょっとその交通安全の面で事故に遭ってしまわって、うん、私たちが道を通った後に車の事故で巻き込まれてしまったんですよ。でもそのおじさんが立ってたから救われた命もあったので、なんかすごいあのおじさんのことを私忘れられなくて、当たり前やけど当たり前じゃないっていう、いつも立っててくれたあのおじさんがすごいヒーローで感謝すべき存在やなって、
それはヒーローです、
はい、というのが私の地域のヒーロー紹介になります。
最後に心温かくなったよ、
ちょっとポッてしたやろ、
しましたね。
そう、安全おじさん、
そう、めっちゃいい、はい、いい人っていうか、すごいありがたいことやなって思って、うん、なん
かすごい温かい世界が見えてきた、
伝わってきましたね、はい、話だけ
よかったです。
じゃあちょっと前半はここら辺にして、はい、それぞれの地域のヒーロー紹介を終わったところで曲の方に移りたいと思います。
はい、
はい、本日お送りする曲はジュジュさんのありがとうです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りした曲はジュジュさんのありがとうでした。では後半の方進めていきましょう。
はい、
はい、ではね、冒頭の方にも言ったんですけど14回目で最後のラジオ放送ということで、
もう残すところあとわずかです ね、
はい、じゃあちょっと1年間を軽く振り返ってみて、印象に残っていることとか、なんか気づいたこと、学びとかをみんなでちょっとずつ振り返りながら話していきたいと思います。
はい、
じゃあまず1回目からね、ちょっと覚えてますか、緊張した第1回目の放送。
緊張しましたね、あの時、ね、もう原稿もねガチガチに作って、
はい、あれからもう1年って早いですね。
早いですね。
で最初は映画紹介の方で覚えてますか、うんうん、
あれですか、BULLY
ブリー、はい、私がめっちゃバリーって噛んだのをめっちゃ覚えてます。
見ましたね3人でこれ、ね、
はい、
ちょっとなかなか重い映画やけど、ね、若者向けやったからすごいなんかずしってきますよ ね、同世代の映画やったんで、
はい、
そうか、それが1回目か。
そうです。で次第2回目の放送なんですけど、
はい、
毎回映画ってテーマ決めてたじゃないですか、
うん、そうですね、
で2回目は高齢化社会、うん、ということで覚えてますか。
はい、あれですね、極道の任侠ヘルパー、
そうですよね。私普通にドラマ、 放送とか見てたんで、うん、普通に楽しんでました映画の人気ヘルパー。
俺も面白かった。なんか普通に見入ってしまった。見てしまった、
ね、俺も3人で、ね、ちっちゃいパソコンで、はいはい、見てました。
懐かしい
懐かしい。でしかもそれで第2回目はその人気ヘルパーと初めてのヒアリングということで、う
ん、地域のヒーローね。
そう初めての地域のヒーローで行きましたね。
した、はい、緊張してましたよ。
緊張しました、
はい、町屋キャンパスの龍谷大学にあるね、
はい、
めっちゃ緊張した。
どうでした初めてのヒアリングは。
緊張しました。肩がいってなってた、
うん、いってなった、はい、いやでもめっちゃ結構振り返ったら鮮明に覚えてるくない、はい、
そうです ね、
ね。で次3回目が、はい、テーマが食ということで、うん、有余るごちそうっていう映画を見ましたね、
はい、見ましたね。
なかなかちょっと斬新な部分もありつつの映画 で、
はい
で
ね、リアルですよね。
食について考えました ね、
うん、食について。 NPO 法人はツボやったっけ。
そうですね、
食育
これも食に絡めての
NPO 法人さんの取り組みを紹介してくれましたよね、
はい、た3回目か。
3回目で次4回目は京都文化に、うん、はい、注目焦点を当てて、うん、映画は舞妓ハーン、
はあ、
舞妓ハーン、
はあ、
で、地域のヒーローでは京文化の NPO 法人の京都文化企画室さんを紹介しましたね、は
い
は
い、
これも京文化に絡めて、ね、
そうです、
はい、2つ紹介
しました。私この NPO 法人さんでめっちゃ覚えてるのが着物体験とかいう話、うん、
着付け体験もありましたね。
そう私実際に着物着てみたいし舞妓体験とかもしてみたいから、うん、
言ってた。
そう、あ、こんなんできるんやと思ってめっちゃ覚えてます。
結局
あれからしました。
着物だけした。
あ、したんよ。したんよ。
そう、うん、でも舞妓したい次。ほんまに白塗りしたい。
次の課題ですね。
次の課題で、はい、はい、で5回目は医療のテーマに絡めて、うん、映画神様のカルテの方を紹介しました。
桜井くんのやつですよね、
はい、そうですね。あれはツボが紹介してくれた。
そうですよ ね、
ね、覚えてる。なんか誰が紹介したとか覚えてる、うん、覚えてる。で、その時富士の森祭りっていう地域の活性化のお祭りね。
あの馬に独特の乗り方みたいな、
いろいろやるみたいな。
大学の横にある地域のお祭りやったんでね、すごい盛り上がったの覚えてます、はい、で次6回目が環境をテーマにみんな大好きもののけ姫について。
楽器が
つく、俺がテンション上がって
、ね、語ってましたね。
語りましたね。もののけ姫ってほんまに深いですよね。
ほんまに深いです。
すごいいろんな環境面に絡めた映画やったので話しやすかったですよね、うん、すごくその背景の問題とかをね、うん、
話しやすかったです、
はい、で次後半戦に入りまして、うん、第7回は、はい、まあ、最初に祇園祭りゴミゼロ大作戦について話させていただきました、うんうん、はい、また今年もやりたいですね。
やりたいですね、
は
い、
祇園祭りゴミゼロ大作戦すごい。
やりましょう。
私たちの暑い夏と、
はい、暑い夏
なりましたよね。でこの後半戦からはずっと研究して言ってきた寄付付き商品っていうものについてもね、紹介するコーナーを設けてきて、はい、第8回目で言ったら、ワコールさん、
はい、ピンクリボンですね。
ピンクリボンですね、はいはい、ブラジャーを試着するだけでも寄付になるっていうすごい誰でもやりやすい寄付付き商品です、はい、で第9回目はツボやんな。これも、うん、福井県の鯖江市の JK 課っていう、
女子高生が中心となって活動する、
ヒーロー紹介、
ね、ヒーロー紹介ですね。
女子高生ガッキーがこの時盛り上がってためっちゃ覚えてる。
好きやもんな。
好きやもんな。
で次10回目がアニメと絡めて地域活性化の方を私の方からこれは紹介させてもらいましたね。
すごい力を持ってますね、はい、アニメ
で。カムバックサーモンキャンペーンっていうのも、これもすごいゼミの中でも取り上げた寄付付き商品、
ね、僕も実際ヒアリングに行かさせていただいて、
で楽しかったね。確か
これ寄付付き商品のパイオニアですよ。
パイオニアと言っても
めっちゃ古く
もしかしたら日本で初の寄付付き商品かもしれない、
は
い、で次第11回目が日本百貨店協会さんのスマートクールバッグ、
はい、
なんか買い物と買い物を絡めた寄付付き商品っていうのがすごい分かりやすいしやりやすかったですよね。
そう
です、はい、でなんといっても3人でラーメンを食べた、
はい、
関西ラーメンダンビー、
これめっちゃ楽しかった。
覚えてますよね。
これ もうだいぶ前に感じますよ、ね、
もう1杯目で芋たれしたやつな俺が。
そうしてた、めっちゃ食べたもん、
食べたもんな。
JTB さんと競馬場と、はい、うん、京阪電鉄の
ウィンウィンウィンですね。
ウィンウィンウィン、そうめっちゃ覚えてる。それ
覚えてるわ。
で次12回目が伊藤ハムさん、
う
ん、
はい、
で、最後が最後じゃないですね、うん、この前の13回目はこれまでの振り返り、うん、16年の振り返りとあと寄付付き商品のまとめをして、
はい、
今の第14回目最後のラジオ、はい、ということですね、
はい、
なんかそれぞれ映画とか地域のヒーロー紹介をやって印象に残ってることとか、はい、これを学んだっていうエピソードとかってなんかありますか。
いやもう僕はやっぱりラーメンのところですかね。このウィンウィンウィンっていうのがまあ僕たちの寄付付き商品のまあいわゆるキーワードで ったじゃないですか、
うんうん、
だから、まあ、そのウィンウィンウィンっていう言葉が出てきた瞬間これやってなって、なんか
学びと学びが結びついた感じがしましたよね、はい、すごく
つながったってなりましたよ ねこれは。
ツボなんかどうですか。
まあ、僕は、まあ、学びというよりもう思い出なんですけど、最初の町屋キャンパスのヒアリングですね。
あ
れはすっごく緊張して、
初めてのドキドキの、
はい、あれが今でも忘れないですね、あの緊張感が。
ヒアリングであの時から私たちラジオホワットが始動しましたもんね、はい、
動き出しますよね。
いやもうそろそろね最後の時間で寂しいですね。1年間やってきて
寂しいですね。
一人最後バシッとなんか締めて終わりにしようか、
はいはい、
私から言おうかな、
はい。
1年間ラジオを通じてまだまだ拙い点もたくさんあった、はい、聞き苦しい放送もあったと思うんですけれども、ね、実際にこんな経験なかなかさせてもらえないと思いましたし、うん、はい、何よりなんか考えて発信する難しさとその力が実際についた気がします。ありがとうございました。あきちゃです、
はい、じゃあ次ツボ、はい、でもやっぱりまず1年間今1年間ちょっと、はい、リスナーの皆さんありがとうございました、
はい
はい、でそしてこんな貴重な機会をくれた、まあ、先生とか周りの皆さんにも感謝したいと思います、まあ、これは僕にとって一生の思い出です、はい、ありがとうございました。ツボでした、
はいはい、最後にガッキーから、まあ、僕からはもう一言、もうこんな貴重な体験ができてよかったです。以上です。
はい、はい、一言ですね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
では1年間本当にホワットありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、来週の方はガッキー、
はい、来週は動物班がお送りします。
番組へのお便りはファックス番号075-253-6901、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。
はい、
はい、ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはホワットのあきちゃと
つぼと
ガッキーでした。
ホワット1年間ありがとうございました。